はい、たくさん感想とか質問とかありがとうございました。4時前ですね。はい、先にご質問についてです。なぜ教員不足が生まれてしまうのかということで、たくさん要因はあると思うんですけど、2つにちょっと絞ってお話ししようと思います。1つはやっぱり先ほどからもお話ありましたけれども、学校の先生っていうのは子どもたちが出会う家族以外の最初の働く人、もっと保育園 の, 保育士さんとかね、幼稚園の先生とかもそうかもしれないけれども、家族以外で出会う大人、最初の大人で、本当に私も、今教職課程やってる学生さんたちにどうして教職課程取ってるって聞くと、やっぱり自分のロールモデルになるような憧れの先生に出会ったから、って先生みたいになりたいみたいな、そういう声が前からもっか明日からあったのが、本当にやっぱり減ってきてるっていうのが、学校の先生たちの今の働き方の大変さと同時に、なんとかな、縛られてるっていうか、それが本当すごいんですよね。さっきも先生たちは嫌で残業してるわけじゃないってお話が出ましたけど、本当にやりたくて楽しくて子どものためにと思って時間も関係なく頑張れちゃうんですよね。だけど、その何て言うかな、頑張れるのはやっぱり自分が子どものためにこういうふうにしたいって思ってそれができるから頑張れるんだけど、今それがなかなかできなくて、例えば若い先生が学級頼りを出したいと思って学級頼り書いていると、そんなあんたのクラスだけそんなことやっちゃいけないみたいに言われたりとか、それからその書いたものに対してまるでスタンプラリーのように、その学年主任の先生、主幹の先生、副校長、校長みたいにこうやってその赤ペンが入ってきて直されたりみたいな、なんか本当にそういうところで縛られちゃって、子どものために一番いいことやりたいってその初心で思って頑張りたいって思ってるのに、なかなかそれがいかないと、こう決められた枠の中でやらざるを得ないみたいなっていうところの苦しさみたいなことがあって、だから東京の私の周りの先生たちはその長時間労働の問題も確かにあるんだけど、欲しいのは自由だっていうんですよね。自由って好き勝手やりたいっていう自由じゃなくて、その子どものためにいいと思ったことをみんなでこう議論しながら話し合いながらやれる自由ですよね。だからそれは今みんなで話し合いながらっていうのもとてもできない、こう上からこうなんか指示されるようなことがものすごく心の中で多くなってしまって、自由もない、そしてゆとりもない、そしてこの長時間労働にも体力へとへとみたいな、そういう先生たちの大変さっていうのがやっぱりだんだん子どもにも伝わり、それからその教職を目指そうとする学生さんたちや、どうしようかなって思ってる高校生にもこうつながりみたいな、伝わりみたいなところで、一つその志望教員志望をする、教員を志望する人たちが今ちょっと減っちゃってるっていう問題は一つあると思います。それからもう一つはちょっと複雑なんですけれども、その教員の教職員の定数配置の仕組み、これはもう国がやってることと都道府県がやってることと両方あるんですけれども、その仕組みのからくりの中にどうしてもその教育先生たちが不足する今の状態を生み出してしまう、からくりがあるっていうことがあると思います。いろんな要件があるんですけれども、例えば、毎年予算の政府予算の審議の時期になると、来年学校の先生たちをこれくらい増やしますっていうことを文部科学省が発表するんですね。で、発表の表っていうのがとっても分かりにくくて、新聞なんかでも何人増加とかで出るから、ああ学校の先生増やしてくれ れてるんだって思っちゃうんですけど、あれほとんど嘘ね。実質は減ってるんですよ。なんでかっていうと、あの子供少子化で子どもの数が減っているので、子どもの数が減れば学校の小中学校の場合はクラスの数が減ってきますよね。でクラスの数が減ってくれば、その学校に配置される先生の数も減ってくるわけですよね。っていう風になっているから、あの少子化でその数は減ってきてるんだけど、その数は入れないで、その減るっていうことは置いといて、あのこれだけ増やしましたっていう、増やしたことだけを言ってる。でしかもその増やしたこと、増やす時にはどうやって増やしてほしいかっていうと、私たちが増やしてほしいのはクラスの数かける 1.5 とか、かける2.0 とかっていう数字があるんですよ。あ、例えば小学校で言うと担任の先生がいますよね。小学校だったらクラスの数だけまず担任の先生必要ですよね。でもそれだったら担任の先生が全部子どもと一緒に勉強しなくちゃいけないから、そうじゃなくて音楽の専科の先生とか図工の専科の先生とか、少し担任じゃない先生がその校長教頭以外に何人かいてもらった方がいいですよね、専科の先生。でその仕組みっていうのはあの国が作ってるんです。で大雑把に言って、もう学校ごとにその学校の規模によって違うんですけれども、まあ、大雑把に言って小学校は 1.2 ぐらいなんです。クラスの数かける 1.2 ぐらい、中学校になるとクラスの数かける 1.5 ぐらいで、高校になるとクラスの数かける 2.0 の先生が配置されるようになっている。でその数が全然足りないって私は思っています。小学校の先生だったら 1.2 だったらそんなにその専科の先生がいないから、その学校の先生たちはほとんど子どもと一緒にも授業やらなくちゃいけない、体育も何もかもやらなくちゃいけない。だから子どもがいる間は空き時間がないわけですよね。で子どもが帰れば今大体4時ぐらいですよ。で本当は学校の決まりでは4時から45分間は休憩時間のはずなんです。でもそこに職員会議だ、打ち合わせだ、なんだあんなだと入ってきて、ほとんど休憩時間が取れない。でもうあの所定の勤務時間は終わる。でも全く仕事は終わってない。で明日の授業の準備はどうしようって全く何にもできてないみたいな風なことで苦労してるので、もしその小学校の担任先生があの1日5時間6時間子どもが勉強する中で、担任の先生が1時間2時間ぐらいの空き時間があれば、その時間に授業の準備とか子どもの日記に返事書くとか、そういうことができるわけですね。それで全然違ってくる。だからそのために私たちが今要求しているのは、そのかける 1.2 とか 1.5 とかっていうのをもっと増やしてほしい。例えば小学校だったらクラスの数かける 1.5 ぐらいの先生、2クラスに1人ぐらい余分の先生がいれば、いろんなところであの助けてももらえるし、あの先生たち一人一人がゆとり持って仕事できるようになるわけで、そういうふうに増やしてほしいんだけど、そこは増やさないで、そこの声には答えないで、例えば算数の少人数学級を、少人数指導をやる学校には先生を一人配置しますとか、生活指導に力を入れる学校には先生を一人配置しますとか、道徳の授業を頑張る学校には先生を一人配置しますとか、紐付きで先生を増やす。しかもそれは毎年毎年方針が変わると、去年はこれやったけど今年はやりませんみたいな、来年はやりませんみたいな、そういうことがあるので、そういう先生を増やしますよっていうふうに国が言っても、実際に募集して先生を取るのはあの県都道府県の仕事ですよ、ね、野生霊士の仕事ですよ、ね、そこに県野生霊士に来た時に、国はあんまり言ってるけど、そのまた来年になったらこの先生はあのの増やすっていうのは認めてもらえないかもしれないってなったら、正規の先生を雇わないで、あの期限付きの先生とか、あるいは臨時でもう1年ごっきりっていう約束で雇うとか、あの時間ですねっていうふうになってしまうわけなので、そういう仕組みのために 正規の先生を正規の先生ちゃんと一回就職したら頑張ってもらえる先生を雇うっていうことに都道府県がすごく消極的になっちゃってるっていうそういう問題があるんですね。で、そしてその正規の先生を増やさない代わりに臨時の先生たちがいっぱいこうそういう下配のところに配置されるもんだから、いざ病気の先生が出ました、産休の先生が出ましたっていう時にその代わりに行ってくる先生、行ってくれる先生たちの数が足りなくなっちゃった。もしそういう先生足りなくなってしまって、それでその明日から産休に入るのに代わりの先生が来なくて、産休に入って申し訳ないですって言って泣きながら産休に入ってくる先生たちが今学校にいるみたいな、そんな状況も生まれているわけなんですねっていうことを言ったら、もう時間になってしまったので、もう何も見なくなってしまったんですけど、まあとにかくでも私もその先生、私も一番対面したいのはその先生たちの時間もの問題もそうなんだけど、やっぱり本当に子どものために頑張れる自由が欲しい、そういう条件を作ってほしいっていう、その声をぜひたくさんの保護者の皆さんや市民の皆さんにも知っていただいて、その今学校でやってることに対してそのこういう仕組みでこうなってるんだっていうことを知っていただきながら、ぜひ頑張ってる先生たちを応援していただきたいっていうか、一緒に今困ってことで困ってるってことは困ってるっていうふうに言っていただきながら、でも先生たちもこんな思いでやってるんだっていうこともぜひ知っていただいて、こう一緒に子どものための頑張る仲間をこう広げていけるような、まあ、そういう町づくりができたらいいなっていうふうに思っています。ごめんなさい、ちょっとありがとうございました。
まだまだお話を伺いたくて、実は